てください。私たちを愛して、私の罪の身代わりになって十字架にかかり、三日目によみがえってくださったイエス・キリストに期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。最近ですね、嬉しいことがいくつかあるんですけれども、一つは、今日まず第一礼拝にですね、先週、小川兄弟と共に来られた方がですね、また今週も来られまして、お仕事行く前にですね、そして、ちょっと来週が伸びてしまったんですけどね、真剣に聞いておられて、喜んで帰っていかれまして、また来週よろしくお願いしますって帰っていかれましてですね、小川兄弟もニコニコしておられましたけど、私もニコニコしましたね。で、それからですね、あと1月1日の日に特別礼拝をしたんですけれども、あるご婦人の方が、西日本でいう豚汁、東日本でいうけんちん汁っていうね、それを作ってくださって、50人分作ってくださってですね。で、ご自分の畑で採れた野菜を使って作ってくださったんですね。で、すごく良い交わりの時を持つことができました。フィリピンの方もたくさん残られてですね、賛美してくださったり、交わったりしてですね、非常に良い時を持つことができて、楽しい時を持ちました。で、ある方がですね、本当に楽しかったって言って、とっても素敵な笑顔でですね、喜んで帰ってかれて、なんか、それを見るだけで私も嬉しくなりましてですね、本当に良いね、時を持つことができてよかったなと思っています。で、できれば月に1回ぐらいは、まあ、礼拝の後にそういう交わりの時を持てるといいかなって今思っております。まあ、ですから、もしかしたらそういうことが始まるかもしれませんので、ぜひそういう時はね、残って、いろんな人と交わって、楽しい時を持っていただければ嬉しく思います。そしてですね、明日、実は嬉しいことがあるんですね。明日私は熊本県の玉名の方に政界に行くんですけれども、実は9月にですね、まだ若い方です。まだ若い方で、30代、40代ってことないでしょうね。まだ30代ですね。まだ30代の若い方ですけども、その方がですね、お仕事中に脳梗塞でいきなり倒れたんですね。右が半分かなんか動かなくなっちゃったから、そして救急車で運ばれて、で、集中治療室に入れられて、で、危なかったんですけど、助かったんですね。集中室が出た時に、私の方にメールをしてきたんですね。で、私はまあメールを返して、それでちょっとね、連絡したんで。お見舞いに来たかったんですけれども、確か水俣あたりのところに入院したと思うんですけれども、熊本の方なんですけどもね、仕事の関係でそっち行ってて。で、お見舞いにはどうしてもうまく時間が合わなくて行けなかったんですが、しかし、まあ、一月ぐらい経ってきて、普通なら3ヶ月やったのに一月で退院できたんですね。それで、まあ、その後、長崎教会のオンラインの礼拝をするようになられました。それで、玉名の聖会とか、八代の聖会に来られるようになって、そして、まあ、明日ですね、洗礼を受けたいということで、まあ、洗礼を授ける予定になっております。で、今まではもうすでに洗礼を受けたクリスチャンの方がオンラインで礼拝をするということが多かったんですけれども、今回はそうじゃなくて、オンラインをするようになって、そして今回洗礼を受けるということになったんですね。だからちょっと新しいパターンですよね。だから明日、玉野の聖会に来られて、そこで洗礼を授ける。ただし、オンラインの礼拝、長崎教会のオンラインの礼拝の会員として、洗礼を受けたいということなんですね。だから、新しいことが始まってきたんですね。主に感謝をしたいというふうに思います。ね、で、今までないことが始まってきていることを覚えるんですね。ぜひ皆さんですね、主に期待してほしいというふうに思います。今までできなかったことができてきたり、開かれなかったことが開かれたりということが起こりますので、ぜひ、覚えていただきたいというふうに思います。それで、時間が限られていますので、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はピリピ人への手紙の2章の12節からのところなんですけども、いつも言うようにこのピリピの手紙は喜びの書簡、喜びということが何度も出てくるんですね。獄中にいたパウロが、フィリピの人たちに喜びなさいという手紙を書いてるんですが、今日の喜びって出てくる言葉はですね、17節、今日の12節から18節までの一番最後の方の17節で出てくるんですね。たとえ私が、先にここちょっと見ますね。パウロのことです。たとえ私が、パウロが、あなた方のフィリピの教会の人たちの信仰の備え物と礼拝とともに、急ぎの備え物となっても私は喜びます。まあ、うんと砕いて言えば、後で前からやってきた時に言いますが、うんと砕いて言えば、まあ、殉教してもってことです。牢屋に捕まっていて、このまま殺されたとしても、殉教したとしても、私はもう喜びます。あなた方は全てと共に喜びます。で、あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。たとえ殉教することがあっても本当に嬉しいんです。一緒に喜んでほしい。なぜかっていうのが、その前に書いてある。 だから、この前には書いてあることがあったら、パウルは、殉教しちゃっていいというぐらい喜びなんだってことを言ったんですね。それは何かってことなんですね。それを今日は見ていきたいんですけども、ちょっと12節から見ていきたいと思いますね。前半の方にポイントがあるんですね、今日ね。12、13、14に。12節。そういうわけですから、愛する人たち。いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れをののいて自分の救いの達成に努めてください、努めなさいと。そういうわけっていうのは、先週おられた方は思い出したと思うんですけど、先週やったことなんですけど、神様が、イエス様が父なる神様に従って、十字架の死にまで従って、ね、そしてくださった。そしたら父なる神様が引き上げて復活させてくださった。そういうふうに私、本当に神様に従っていくと、神が引き上げてくださるとですね。そういうわけだから、愛する人たち。パウルはピリピの人たちを本当に愛してたんですね。愛する人たちってね。で、ちょっと今日のテーマと脱線しますけど、教会の素晴らしい点はですね、キリストを中心にして関わるので、こう本当にその、こう、愛する人たちっていうね、まあ、日本人は 愛するってことは、若い世代はよりかな、上の世代はなんか愛するなんて恥ずかしくて言いにくいところがあるんですけど、でも、本当にキリストを中心にして愛する人たちってこうね、いう、そういう関わりができる、できるんですね。例えば明日洗礼を受ける、人が、今オンラインしてるでしょう。ね、その方に本当に、主にあって愛する兄弟、男の人なんですけどね、愛する兄弟ってこう、心から思うわけですね。で、その、パウルは本当にピリピの教会の人たちのことを、まあ、愛してたわけですね。だこれは愛させてってんじゃなくて、本当に愛してる、愛する人たちっていうところなんですね。で、パウルは、すごく思いやって話してると同時に、時々厳しい言葉を言います。ちょっとね、今日のテーマを脱線しますけど、箴言の中に、あからさまに責めるのは、密かに愛するのに勝るってあるんですね。あからさまに責めるのは、密かに愛するのに勝るって。ただし、腹を立てて、こいつと思って、あからさまに責めるのは、人を立て上げません。本当にその人のことを思って、その人のことを祈って、その人のことをいつもいつも神様に祈っていたときに、責める人っていうのは、その人を本当に立て上げます。だから、そういう関わりを持てるのがね、教会の素晴らしいところだと思うんですね。で、まあ、パウルはピリピの人たちに結構ね、この書簡見てきたら、すごくあったかい言葉もかけてるけど、人間的に言ったら厳しい言葉もかけてるんですね。でもそれは本当にピリピの人たちに対する、愛からなんですよね。で、これ、愛する人たちと、いつも従順だったようにと、ね、神様とパウロにとっても従順だったわけです。パウロがピリピの教会にいた時に。で、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、パウロがいる時にとっても神様にもパウロにも従順だったと、嬉しかったと。それと同じように私が今も牢屋に繋がれていて、あなた方と一緒におれないけども、その時も、なおさら恐れをののいて自分の好きの達成に努めなさいとこう言ったんですね。恐れをののいてってのはね、ちょっと大事なことなんですけど、日本人の神観ってね、こういうやつなの。触らぬ神にたたりなし。これは聖書ありません。いいですか？これ日本人の神観なんですね。触らぬ神にたたりなし。下手に神様に触ったらね、たたりが来る。変なことやったら罰が当たるっていう考えなんです。これ本当に多いんですよ。そこまで露骨言わなくても、どっかでそういうイメージを持ってる人多いんですね。だから何かクリスチャンになっても、何か失敗したらした時にすぐに思うのは、なんか悪いことしたかしらって。なんか、まずかったかなって、こう、すぐそう思うんですね。で、もちろん、悔い改めて自分の罪を悔い改めることはとっても必要ですが、そういう意思っていうよりも、なんかこう、変なことしたら神に怒られる、変なことしたら神に罰当てられるっていう、そういうイメージを持っている人がいるんですね。で、それは、聖書の神様ではありません。それは、偽りの神です。聖書の誠の神様は私たちを祝福してくださる神様。どんなマイナスも、プラスに引き上げてくださる神様。どんな失敗も祝福と益に変えてくださる神様なんですね。そのことはね、はっきり覚えてほしいですね。だから、この恐れてっていうのは、そういう変なことしたら、偉い目に遭うど、怖いどっていう、そういうことじゃなくて、畏敬の念ってわかりますからね。本当になんていうか、清さがあって、こうなんか本当にこう、畏敬するっていうか、恐れ多いっていうかですね、そういう意味ですね。だから本当に神の清さと、神の大きさの前に、恐れをののいて、そういう意味ですね、恐れをののいて、自分の救いを、の達成に努めなさいと書いてある。でね、もうちょっとだけ学んでね、証しをしますから、ここで、自分の救いの達成に止めなさいって書いてあるんだけどね、救いの達成っていうことは、なんか頑張らなきゃいけないのかってことなんですよ。で、救いっていう時にね、三つあるんです。で人間ってのはね、三つでできてる。霊と心、精神と、この体、肉体ね、この体です。 ね。で、イエス様を信じたとき、もう皆さん信じてると思うので今日はここ詳しくしませんね。十字架を信じて悔い改めてイエス様を信じたとき、霊、私たちの霊が生き返るんです。聖霊が来られて生き返る。そして神様と交われるんですね。賛美しているときに神を感じたり、今までは神がいるような気もするし、いないような気もする。よくわからんと思ったのが、本当に神様いらっしゃるってわかるようになっていくんですね。これ霊が生き返ったからです。で、イエス様を信じた瞬間に霊は生き返るんです。もうこれは一方的な恵みです。私が十字架を信じると、もう霊は聖霊が来られて、本当に一回って神と生きた交わり、聖霊が住まれて、霊が一回あるわけです。聖霊が住まれて。で、これはもう、その瞬間に起こるんです。で、決して主は離れません。ね。ところが、これ霊ね。ね。心はどうかって、心は。心は、エス様を信じたらその瞬間、もう清くなって素晴らしくなるかって。そしたらクリスチャンみんなね、もっともっと、良くなるわけですね。この心はそうじゃないんですよ。心は、イエス様を信じたとき、そこから、本当に神様と共に歩み出して、心は変えられていくんですね。で、神様は愛の方なので、私たちに語ってきたり、心出してこなっていきますけれども、ね、こんなことはしない方がいいよとか、こういうことから自由になりなさいとか、あるいは、こういうことを目標に持ちなさいとか、こう、思いを当ててくださるんですが、その神様が来る思いに自分も、心からそうだ、そうしようと思って、それを願っていくと、神様がそれを成してくださるんですね。ところがね、例えば、ね、こんなことやめた方がいいなと思うんだけど、そうは思うけど、まあ、でも、もうちょっとやっときたいなとかね。そう思うとそうはならないんですね。だからここで救いの達成なんですよね。心は、地上に来ている限り、どんどん神に近づいていって変えられていくんですね。これをね、難しいことで、聖化と言います。聖書の聖に化けると書いて、聖化。どんどん清められていくってことを言います。それで、最後にね、肉体、この体。この体は皆さんですね、朽ちていく体なんです。ね。で、私は20代、27で牧師になったんですが、8か牧師になったんですが、29歳の時だったかな、熊本のある方の、お葬式の式をしました。で、それはおばあちゃんの式。で、教会に、来られた方のおばあちゃんだった。で、そのお父さんもお母さんもクリスチャンになって、お母さんの方のお母さんだったんですけど、会ったことはなかったんですが、最後に子供たちとお孫さんが伝道して、はっきりイエス様を信じたそうだったんです。で、信じて天に帰っていったんですね。でね、死に顔を見て本当に救われたんだろうと思いました。だから葬儀を引き受けたんですね。で、葬儀をして、で、とってもいい葬儀でしたけれども、それで、まあ、その方とは一面識もなかったわけですね、正殿。でも、最後まで、来てくださいと言ったから、最後までついて行って、焼くところに行ったわけですね。で、まあ、私、それまで親戚のね、火葬で焼かれるところまで、焼いた直後に骨を拾ったことなかったんです、まだ。ね。初めてだったんですよ。一面識もそれまでなかった方の、火葬なんですけど、ね、こう、1時間半か2時間ぐらい経ってきて、骨拾うじゃないですか。ね、その時にね、ものすごいショックでね、恥ずかしくて、そう。私ね、ちょっとね、全然知らない人でしょ、生きてる時に。だけど、ちょっとショックでね、もしこれ自分の家族だったら、私立ってられないだろうと思うからショックだったんですよ。で、あれね、やっぱりね、火葬ってのはちょっとね、びっくりしました。昔、フィリピンの方にね、フィリピンの牧師がね、ここに来た時にね、愛するものを焼くのかとか言ってびっくりされましたけど、まあ、日本は法律で火葬ですからね。ただ今はね、ちょっと意識が違うんです。この体が焼くとね、人間だからやっぱ辛いですよ。当たり前ですね。感情的には。でもね、はっきり分かってる。この体を持ったまま天国には行けないんです。この体のままじゃダメなんです。これはね、朽ちていく体だし、罪の体なんですよ。ね。そして、皆さん、ね、年齢とともに、シワが出てきたりですね、私はお腹がたるんできたりですね、いろいろするわけですよ。ね。で、これは朽ちていく体なわけですよ。で、これは、焼かれていいん。朽ちていいん。なぜか言ったら、霊が天に帰った後、やがてキリストに帰ってくるんですけど、その時に復活の体をいただくんです。はっきり聖書に書いてある。復活の体をいただくんです。それは朽ちない体、罪のない体、永遠に神と共に生きれる体。あんまり嬉しそうじゃないですね。今の体の方がいいんですか？私なんかね、それを思うとワクワクしますよね。なんか、どんな顔になるんでしょうね。ね、永遠に朽ちない体、罪のない体、そして、本当にこう、天上の体って書いてますけどね。今これ地上の体、天上の体って書いてます、聖書の中に。ね。神と共に永遠に生きれる体をもらうわけですよね。で、これは、 死んだ後にキリスト天に帰った後、キリストと共に帰っていくとき瞬時に起こるわけです。あるいは生きたまま地上に残ってたら、キリストが来たときに瞬時に変えられるわけです。この体がね、一瞬にして起こる。でこれ栄光の体って書いてある。だから栄華って言うんです。栄光の栄に化けると書いて栄華と言います。でこれは最後にこの地上の人生を終えた後に起こることなんですよ。だから救われ、死んだときに瞬時に霊は変わり、生きされ、最後にこの体は変わるわけですね。でも心は地上で変わっていくんです。聖化されていくんです。これはね、だからね、恵みっていうのは本当に神様の一方的な恵みなんですけど、恵みっていう言葉に頼って何もしない人はいるんですけど、それは違います。神は愛の方なんです。恵みというのは私が何もしないで赤ちゃんみたいになって神様が勝手にわーってやるってことじゃなくて、神様教えてくださり、心の中にこの後に書いてある志、こうした方がいいなとかいいでしょって教えてくださって、私たちもそうだなって思うわけですね。それを私たちも心から願ってそこに踏み出していくってね。その時神はそれを助けてください、なしてくださるんです。私たちはね、大人として一個の人間として扱われるんです。ロボットではありません。愛の方だからです。これはすごく大事なところなんですね。本当に恵みなんだけれども、私たちがそれを願い、それとともに歩むことを求めるんですね。だからここに救いの達成って書いてあるに、勤めなさいでしょ。勤めるってことはちょっときつい言葉で努力しなさいでしょ。何を努力するかって言ったら、神が願われることにあなた方もそこにね、応答して従っていきなさいってことなんですね。で次に、神が御心のままに、神が願っておられる通りに、あなた方のうちに、私のうちに働いて、志を立てさせて、その志を行わせてくださるんですね。私はそれを願えば。志に二つあります。今日この二つがポイントなんです。結構の説教はね。一つは、どっちかというとマイナスからプラスになる方。こんなことしたら良くない。こんなことから解放されたい。例えば、誰かを憎んでいる。ね、憎んでいたら自分がダメになる。だから、許したいけど許せない。あ、許したいとかね。あるいは、悪習慣。九州に来て分かったんですね。九州の人ギャンブル好きですね。日本中好きですけど、九州はギャンブル好きですね。ね、で、ね、これね、ギャンブルね、好きでやってる人もいるけど、そのうちもちょっと行き過ぎるとやめたいと思ってもやめれないとかね。で、一人面白い人がいるんですね。ちょっと実際の話をします。この話分かりやすいですけどね。ダビデ村上牧師というね、熊本の人として牧師をされている方がいます。で、この方はですね、大工さんなんですけど、片枠大工でね、かなり仕事はすごくできる人です。もうこの道何十年という人でね。で、熊本にたくさん彼が作ったビルがあります。で、今も一つビル任されてやってますね。ね、だから、お仕事はちゃんとする方。ところがですね、中学時代から、タバコとお酒を毎日やっておりまして、お酒は大好き。だから好きなんです、お酒そのものが。ね。それで、タバコもやっていいですね。そのうちパチンコを覚えて、ギャンブルを覚えて、ギャンブルをたくさんやって、で、若い時に結婚して子供は4人。1、2、3、4人か。4人いるんですけども、もう、家族は大変だったんです。奥さんも奥さんで、高校の時に飛行して捕まったことがあるような人で、面白いんですね。それで、なんか家族がバラバラになっててですね。で、もう子供たちはその学校の、まあ、中学校の時にはもうその地域の警察では誰も名前を知らない人がいないぐらい悪かったんですね。新内あって、どうやって使えたかというと、新内あって、車からふっと出たんですって。その直後にその車が爆発したんですって。出てなかったら死んでいたって、嘘みたいな本当の話です、これ。本当の話ですよ。これでびっくりしてですね。怖くなって教会来て、それで救われたんですね。お母さんがその前クリスチャンになってたんですけどね。お母さんクリスチャンになってて、お母さん祈ってたからだと思いますけどね。で、まあそういう家族だったんですけども、まずお母さんがクリスチャンになりました。そしてお母さんがクリスチャンになってご主人を無理やり引っ張ってきました。で、その、ダビデ村上牧師は、ね、当時はね、全然興味なかったんで、キリスト教って外国の宗教と思ったんですって。でもまあ、奥さんが言うから、まあとにかく来た。来てみたら賛美がすごく良かったみたいで、なんか歌が好きな人ですごく賛美に触れられて、傷つけているうちに信じようと思って信じた。で、本当に信じたんです。本当に信じたんだけども、だから霊は変わったわけです。もう確実に天国行けます。でも、心はそんなに変わらなかった。やっぱりお酒は大好きだし、タバコもやめられないし、ギャンブルもやってたわけですね。でね、まあ、サタンが働いたんでしょうね。ギャンブルやめれなくてですね、サラ金。なんと闇金にまで行ったんです。闇金っていうのは暴力団がバックにいますから、分かってるけどやめれなくてやっちゃったんですね。そしたらそれについに借金がいっぱいになってですね、で生命保険に入ってたんですって。 で、最近この自殺でも生命保険が出る時代ですよね。これは良くないと私は思います。私ね、ちょっと話が変わります。大学のね、友達がね、数年前、4、5年前かな、毎年年賀状くれる子なんですけど、結婚式の式を私がしてあげた子なんですけど、その仲間がね、広告代理店やっててね、ものすごい羽振りが良かったんです。羽振りが良かった。お父さんは京都の老舗の店なんですけど、すごい大きな借金を作って、奥単位の借金を作ったんですが、彼が全部返しちゃったんです。それぐらい羽振りが良かった。ところがコンピューターの紳士でしょ。いっぺんに社用になったんですよ。これでガクッと来てですね、これで、私に電話かかってきたんですよね。会いたいってね。で、東京に行った時に会って話したらね、まあ、長崎のジョイフルみたいなところが向こうではサイダリアってなんですけど、そこに行ってですね、話をしたんですね。で、言われたんですね。三つお願いがある。一つ、今日は俺がおごる。かっこいいですね。ごめん、サイダリアだけど、とか言われましたけど。で、二つ目、今から話すことを黙って聞いてくれ。三つ目、祈ってくれって言ったんですよね。それで、会社が社員になって、家があって、それで子供もいて、社員もいると。で、社員は随分もリストラしたと。ね、で、でもね、もうちょっと厳しいと。で、このままどうなのか。で、本気で自殺を考えたって。自殺したらその生命保険が全部、家族とかに行くから、もう本気で考えたって。で、言ったんですよ。木原知ってるかって。なんだって。今はな、自殺しても生命保険って知ってるかって。そうなのかって。そうなんだって。本気で考えたんだって。でもやっぱりその前にお前に会って話そうと思って、お前祈ってくれって、お前祈ってダメだったら自殺するとかって言うんですよね。驚愕するんですよね。そういうこと言える仲なんですよ。ね、だから、俺で、今も元気に生きております。そして、ね、すごく繁盛はしてないけど、ね、やっておりますね。家族もみんな元気だし、仕事も会社もやってますね。で、神様の憐れみでしょうね。で、話を戻りますと、それがあったので、ダビデ村上牧師も、闇金にまで行ってしまって、借金があるけど、奥さんには一言も言ってないんですよ。ね。それでね、彼は思ったんですね。自殺するしかないって。ね。クリスチャンですよ。でも、そう思った。それで釣りが好きだから釣りに行くときにね、言ってました。西洋のビールはなんだっけ。ウイスキー。全然飲まないからすぐ出てこない。ウイスキー。ウイスキー3本買ってね。3本買って、ガブ飲みして酔っ払った勢いで飛び込もうと思ったんですよ。この川釣り川なんかのすごい滝のところがあって、ね、絶対ここに飛び込んだら死ねるって場所があるんですって。そこに行ってね。で、決めたんですよ。ところがね、死ねないんですって。いざ死のうと思うと、車に乗ってね、車で行って車でガブッと飲んでから行こうと思うけど、怖くなるんですって。で、3日かかったって。で、3日目に、もう今日こそ死ぬって決めてね、バーって飲んでね、行ってですね、でその滝にね、飛び込んだんですって。ついに。飛び込んだ瞬間ね、ダーッと落ちていくんですって。それで、ああ、死ぬんだ俺はって思ったんですって。思った瞬間、ふって何かがね、来てね、さーっと体が流れていったんですって。まあ、水の流れに入ったんでしょうね。で、その滝のところからね、数十メートル離れたところでね、足が下について、はってキャッチャー立ち上がったんですって。で、その瞬間ね、彼はね、まず困ったんですよ。もう一遍やろう。もう一遍飛び込もうと思ったんですって。そう思った瞬間ね、こう言ってました。声なのか思いなのかわからないって。でも、はっきり聞こえたんだって。声なのか思いかわからない。でも、はっきり聞こえたんですって。私のところに来なさいって。それがイエス様だってわかったんですよ。教会行ってたからね。はっきり。そう思った瞬間、なぜかその声を超えた瞬間ですね、ものすごく温かいものが込み上げてきて、ずっと奥さんにひた隠しにしていて、もう取り返しがつかないから最後死んで保険でと思ってたのに、早く家に帰りたいって、奥さんに全部打ち上げようって思ったんですって。ここはもう恵みですね。説明がつかない。それで彼は、ただ面白い話はね、ズブリになってるでしょ。車に行ったらちゃんと着替えを用意していったってのはどういうことなんだってなるけど、ここがちょっと面白い人なんですけど、でも、家に帰って行ってですね、家に帰って行って、奥さんにね、話したんですって。そしたら奥さんがね、奥さんは2日間おかしかったので様子が、きっと何かあると思ってずっと祈ってたんですって。それで打ち上げられた時に、ご主人にね、もう神様に頼るしかないから、感謝しましょうって言ったんですって。やっぱここがいいとこですよね。キャーッハーッハーッハーッって言ってましたよね。奥さんも祈ってなかったら、教会に行ってなかったら、普通はやっぱりパニックになりますよね。山田牧師がクリスチャンになってもそうだったんですね。リストラになった時、2週間悩んでね、どう伝えようかと思って奥さんに伝えたら、一番最初は、ハレルヤーって。神様が夫を返したから私のところに返してくれたって言われたんですよ。それで感動してですね、教会来るようになってね、変わったんですよね。 なんで奥さんを連れたかって言ったら、教会に行ってて神様と交わってたからです。人にはそんな力はありません、ね、で、まあ、奥さんがね、感謝しましょうって、でとにかく神様に頼ろうって言って祈り出したんです。面白いことが起こった。その日から全くパチンコ行かなくなったんですって。もうギャンブルしたくなくなったんですって。全く行かなくなったんです。今に至るまでパチンコの前を通ろうと、どこを通ろうと、もう全然興味がないって。ところが、お酒とタバコはやっぱり好きだったんです。これが面白いでしょ。ここにぴったりなんですよ。ね、その時本当に奥さんに打ち明けて、神様に、神様助けてくださいって祈った時に、そのことに関しては本当に心から一緒に祈ったから解放されたけど、お酒とタバコはまだやっぱりやめた方がいいかなと思うけど好きなんですよね。やめてなかったんです。やめれなかったんです。でしばらく経った時に、お酒好きだから、普段はとっても明るいお酒なんだけど、ちょっと酔っ払ってしまって、娘さん、お嬢さんですよ。娘さんの頭をグーでガーンって叩いたんですって。まだ絶対しちゃいけませんよ。ね。叩いたんで。その時に、普通は娘さんの頭がね、痛いのに、神の守りでしょうね。娘さんの頭はね、痛くもなんともなって守られたんですって。ところが彼の手が骨折したんですよ、指が。これは主の手だと思います。それで彼はびっくりしたんです。肩枠大工でしょ？仕事ができないんです。仕事だけはきちんとする人だったんです。どんなに飲んでも。それは2週間仕事できなくなって、その時彼は怖くなったんですって。これはまずいって。これは神様だって。で、こう言いました。生まれて初めて、本気で悔い改めたんですって。神様、すいません。本当に申し訳やめます。いや、やめたい、やめれませんから、お願いです。やめさせてくださいって、なんか、まあ彼がそういうんですよ。いつもこの説教するときね、本気で祈ったって言うんですよね。本気で祈ったんですって、その晩。つまり、聖霊の流しに本当に自分の心から願ったわけですよ。次の朝、全くお酒を飲みたくなくなって、それ以来、もう今11年ぐらいかな。一滴も飲んでない。で、大学仲間で飲みに行くことがしばしばあるから、付き合いは行くんですって。でも、全然違和感が来ないって。飲もうとも思わない。でも、自分はクリスチャンと言ってあるからみんな分かってる。今はね。で、昔は誘われたけど、いらないって。飲む気がしないって。これは奇跡ですよね。でも一つポイントがある。彼がそれを願った。神様が心の中にね、まずいだろう。やめないと大変なことになるぞって言われた時に、本当にそうだと思って、彼もそれに同意したんですよね。それまでは何も起こらなかったのです。で、ある方はもうね、もうお酒もギャンブルも関係ないから関係ないと思ってるんですけど、例えば誰かを許せないとかね、どうしてもやめれないこととかね、やめた方がいいと思うのやめれないとかね、あるんですよね。同じです。本当に聖霊が促してきて、この中に、なんかこうした方がいいでしょって、もうそこから離れなさいよっていう言葉が来ても、それに心を同意するかどうかです。明らかに死に喜ばれない関係って今世の中にははびこってるんです。こういうことはあまり普通言いませんけど、私牧師になってちょっとすごいなと思ったんです、今ね、時代が。ね。で、クリスチャンでも起こりうる。なぜかって言ったら、サタンがいるから。で、はっきり聖霊を言ってくるんですよ。それに心から、ああ、離れたいって思うと解放される。でもそうじゃないと、クリスチャンになっててもズルズルいく。タバコはお酒と一緒です。あのね、救われてるんですよ。救いがなくなってはいないんですよ。でも心は清められていかないといけない。ほいで最後にタバコ。ね。面白いですね。ね。タバコはですね、彼は吸ってたんですって。で、進学校入ったけど、仕事が忙しくなって、進学校がいい加減になってきたんですって。当時、熊本のエリシャ牧師がですね、言ってきたんですって、ある時。まあ、ゆうちゃんって言うんですね。本名が、ゆうとだったかな。なんか、ゆうちゃんって言われてるんですけど、ゆうちゃん。もうそろそろ時じゃないかって。タバコをスパッとやめて心を決めて進学やった方がいいと思うけど、選びの時だと思うけどなって言ったんですって。それが牧師の声ってんじゃなくて、本当に神様のなんかね、語りかけに感じたんですって。それでね、彼はね、でもね、タバコやめれないと思ったんですね。それで祈ったそうです。神様ってね、本当そう思いますけど、とてもできませんから、どうか見させてくださいって、真剣に言ったんですって。その日からタバコやめちゃったんですよ。今に至るまで一歩も吸ってない。山田牧師も一緒なんですよ。山田牧師は今でも覚えてますけど、車乗ってるとか私に言ったんですよね。補助席、助手席の私だったね。キャラ牧師。牧師になりたいと思うし、なれたら嬉しいと思うんだけど、一つだけちょっと困ることがあるんだ。タバコやめれないって。で、これは申し訳ないって。絶対やめれないって信仰があるんですよね。 でね、タバコをやめたら、私がタバコをやめれたら、水の上も歩けますよって。本人は忘れてるけど、はっきり言ったんですよね。それぐらい無理だって言ったの。これは不可能だって。こんなの奇跡で、これもちょっとすいません、これだけはダメなんだけど、やっぱり僕がタバコ吸うとまずいですよね。まずいでしょうね。みんなに言ったらって。教官人みんなに言って、みんなに祈ってもらったらって言ったらね、みんなに言って祈ってもらったの。それからしばらく経ってね、気管支、気管支炎になったの。慢性じゃなくて、急性のね。それで、私もなったけど、こうね、横になって寝れないでね、枕抱っこして、こうね、こう、座ってしか寝れない病気なんですけど、一ヶ月間になったんですね。全くタバコ吸えるどころではない状況になったんで、一ヶ月経った時、もう全くタバコ吸わなくなってしまったんで、今はね、仕事の関係でね、お客さんの人しょっちゅうタバコ吸われるんですって、じーっと我慢して、お客さんが降りて、見えなくなった瞬間、窓を開けて、アルコール出して吹くんですって、そこまでタバコ嫌いになったん。考えられないですよね。で、ダビデ村上氏も言ってました。もう今タバコ吸ってる人近くにいて、あっち行けって言いたくなるぐらいタバコダメになったって。これはね、人じゃないですよ。神ですよ。でもポイントがあるの、どっちも。本当に神に願ったの、本人が。そこまでは神もなされなかったんです。皆さん、神様は本当に愛の方です。できないことなんて一つもありませんが、無理やり、暴力団みたいに、あなたが願ってもないのに無理やりやってあなたをロボットにしようとは思っていません。本当にあなたの心に働きかけて願いをこうさせ志を与え、あなたがそれを本当に願ってくるときに神様は働いてくださるんです。あなたを一人の人格として大人として扱ってるんですね。心はそうやって成果されていくんですね。で、分かりやすいからね、タバコやギャンブルはお酒にしましたけど、内面的なこといろいろあるでしょね。こうしたいのにできないとかね、ああしたいけどできない、それをね、本当に正論を流しだって願うかとかなんですよね。これが一つ。もう一つ心出していったら、こうやってね、ここに心出し。でね、心出してるときに、今のはどっちかというと、マイナスからプラスに変えられていくってことですけども、もう一つは幻です。ビジョン。神がくださるビジョン。で、幻を持ってるかどうかってすごく大きいんです。例えばね、皆さん歳を取ると言いますが、こうね、年齢の歳は取るんです、みんなね。年、1年経ったら1歳。でも、幻を持ってる人は、70代でも80代でも、こうなんか、生きてるんです。生きてて輝いてるんですよ。ところが、若くても幻がないと、若年寄りになるんです。本当なんですよ。で、今は、今の時代は若い人がなかなか幻を持ちにくい時代で、みんなと言いません。持ちにくい時代で、なんか若い人が、今一つ覇気がないって言われるのは、幻を持てないからですよね。夢とかビジョンとか。刹那的でね、この今だけ楽しければいい。今だけ、ね、なんか、ね、良ければいいって、そういう方に走る。本当にビジョンとか幻を持っていると、そこに向かって行くときってのは人は本当に生き生きするんですね。で、それは年齢関係ありません。で、神が与える幻があるんだ。世の中でさえそうなんですけど、神が与える幻は、私たちをどんどん清めて、どんどん高めて、神の奇跡に体験させる。幻を持っていることがあるんですよ。でね、聖書にはっきり書いて、幻のない民は滅びるって一つ前の訳で分かるんです。いや、幻持ってますか？神にある幻です。別に、なんていうかな、予的に成功するとかそういうことじゃなくて、神にある幻。ね、これがあることなんですよね。で、その志です。だから、志ってのはその、神から来るその幻を持ってる人は、そこに向かって死が働いてる。で、その時に、14世で、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいでしょ。大事なことだよね。こう、つぶやかずの反対は、感謝するですね。疑わないの反対は信じるだから、感謝して信じて行いなさいなんですよ。神の幻を受けたら、信仰を持って踏み出すんですね。不可能と思っても感謝を持って踏み出すというのは働くんですね。まあ、ジョン・ウェスレーで行こうかと思ったんですけれども、私の好きな、皆さんのよく知ってるルツ・マエダさんで行きます。わかりやすいから。で、ルツ・マエダさんは今カンボジアに行っている宣教師なんですね。で、個人をやっております。で、彼女はですね、今私より3つ上だから、年っていいのかな、前田さん。57だでしょうね、おそらくね。私が今読んで今年5位になりますけど。で、彼女は、若い時、まだ20代の時に、ある教会にいて、ユーデダミッションっていうアメリカの弟子訓練のグループが、いろんな国々に送ってね、奉仕をさせたんで、フィリピンに行ったの。その時に、長崎県の北高郡出身なんですけど、自分のふるさととすごく似ていて、ね、農家の方だったんですけどね、すごく似ていて、なんかすごくここに来たいと思って、フィリピンが大好きになったの。その時に、そのリーダーが言ったんですね、神様に祈りなさいって。神様あなたをどこの国に召してるか祈ってごらんと言われて、みんな祈ったそうです。で、彼女も祈った。で、フィリピン大好きだから、フィリピンに来れるようにと思って祈ったら、神様はカンボジアって言ってきた。当時カンボジアは、ポルポトの時で、ものすごく怖い時代なんです。 それを聞いた瞬間、彼女は、カンボジアは嫌だと思ったん。ね。それで、フィリピン大好きだった。それで彼女は、どうしようと思ったら、そのリーダーが、人に言わなくていいって、でも覚えときなさいって言ったん。で、彼女は決めたん。よかった、人に言わなくていい。忘れよう。怖いから。本当に忘れたんです。完璧に。で、その後ね、バプテス教会だったんですけども、まあ、中国に一緒に聖書を持ち込んだりして、そのうちの朝、このこっちに展開してきて、で、実はフィリピンに何回も私たち行ってましたから、フィリピンに行って、献金して幼稚園を作って、もう彼女を送ろうと思ってたんです。でも、あとはね、送れるばかりのところまで来たんです。そしたらその時ね、インドのベンジャミン・コマナパリさんという人が来たんですよ。ね。インドの人はインドを渡しに来たんですけど、ね。それで、何かというとですね、ちょうど急に来たもんだから、長崎で3つぐらい集会したんですね。それから九州もあったんですけど、その時にね、通訳がいなかったんで、彼女に通訳してもらった。そんなに英語うまくなかったんです、その頃は。そしたら彼はインドの人ですよ。何を説教したかったら、全部カンボジアの話。カンボジアの孤児の話をどこに行ってもするんです。で、当時八神に小渕さんのお家があって、そこに泊まってもらったんですが、途中でね、食事に行く時に、牛右衛門に行ったんです。ローカルな人しかわかりませんけど、ステーキ屋さん。ね。で、そこに行ってステーキ食べたんです。で、私が振ったんですよ、インドの話を。インドのこと聞こうと思って。だから一言答えて、すぐカンボジアの話。だから、前田さんは、もう説教の時も、食事する時も、カンボジアの話ばっかりずーっと強くさせることになったの。本当そうだったんですよ。車で移動中までカンボジアの話してましたからね。インドの人なんで、あの人は世界中行ってるんです。本当に世界中ネットワーク持ってる人なんですね。アフリカにたくさんルートを持っていて、今回、パウロ・ゴシャフが行った時も、彼のルートですからね。それなのに、その時はカンボジアの話ばっかりしたんですよ。さすがに前田さんね、忘れていたの完璧に思い出しちゃったん。神の憐れみですね。もう一度心にね、来たんですよ。偉かったのはね、私の時で言ったんですよね。ね、必ずこういうんですね、特徴。違いますよねって。違いますよね。違いますよね、キャラ僕して。何が？いや、違いますよねって3回言いましたよ。ね、いや、実は若い時、こう言って、ね、こうカンボジアって言われて忘れてたんですけど思い出しちゃいましたってね、違いますよねって言うから、いや違わないような気もするけど一回行ってごらんって、ちょうどベトナムとカンボジアにチームが出る時だったので、とにかく一回行ってごらん、一回行って現地に行って祈ってくればいいじゃないかって言ったら、彼女は行ったんです。神の促しに応答して、確認に。それでね、天国に帰ったタイラー牧師がね、おっしゃってましたけど、そのチームはね、たくさん食べるチームだったんですって。どこに行っても美味しいものいっぱい食べたそうですが、彼女は時々断食をしながら祈っていたそうです。で、みんながどんなに食べてても断食を時々しながら、まあ、人生かかってたからでしょうね。本当に神様に祈ったんで、キリングフィールドっていうね、もう骸骨だらけの、今すごい綺麗になってますけど、骸骨だらけのすごいちょっと虐殺された場所があるんですけど、ちょっとすごい場所ね。今はすごい綺麗に整地されてますけど、当時はすごかったんですね。そこに行った時に、彼女はそこで行く前に御言葉をもらったんですけど、そこに行って祈って、神様この国に来ますって決めたんです。一つはカンボジアも彼女の北高い軍の昔のそのなんか雰囲気が似てたんですって。それもあったのと、まあ言葉をもらったの。それで彼女は来ますって決めて、それでお祈りしたんですね。神様、キリングフィールドでね、カンボジアに分かりました、もう来ますって。そして帰るときに、キリングフィールドからプノンペンに帰るときに車乗っていたら、ザーッと雨が降ったんですね。雨が降ってパタッと止まる向こう。その瞬間目の前にダブルの字が上がったの。綺麗な大きな。彼女はね、ああ、わかったんです。それで行ったんですよ。ところがね、そうやって行ったのに、行ってすぐ内戦が起こって、本当の戦争が起こった、内戦がね。それで戦車がダダダって街中の人泣いてるから、一瞬にして誰もいなくなった。隣の人だけいたんで、隣の人と一緒にいて、カンボジア人とはね、怖かったそうです。で、一番近くのすぐも歩いて行ける距離の、ガソリンスタンドが、戦車が放った、大砲っていうのかなによって炎上したんです。バーってね。ほいで街を戦車がバーって走っていくんだ。ダダダダってババババババババババンって打ち上がるわけですね。映画じゃないんですよ。本当の戦争。怖かったって。本当に怖かったって。ほいで日本大使館から電話がってきて、飛行機を用意したから、ね、すぐ乗って帰ってくださいって言ったの。で、1回目は乗らなかったんですけど、2回目がまたかかってきたんですね。それで電話かかってきたんですね。で戻ってきていいよって言ったんですけど、彼女は教会行ったそうです。日曜日ね。百数十名の教会だったのに、牧師夫妻と彼女ともう一人だけ4人しかいなかったそうです。で、そこで一緒に祈って、賛美して祈って、で、帰ってきて、神様って言ったら、私の声に来たって来なさいって言われて、祈ったんですよね。そしたら、 子供たちを私のとに来させなさいっていうね、一番最初神様に与えられた言葉がね、もう響いてくるんですって。それで彼女は思ったんですよね。今帰っても誰も文句は言わないだろうって。でもきっとこの戦争でまた孤児が増えたと。で、孤児を受け取るために来たのに、その孤児たちが行く場所がなくなるって、とにかく言おうと思ったんですって。それで日本大使館から流ってきて、もうこの飛行機乗らなかったら、ね、準備できません、責任持てませんという時に彼女は残ったんです。で、結局戦争は2日で終わったんです。結果的には。でも言ってました、半年間はね、向こうのドアね、立て付け悪いからね、風が吹くとバーンって言うんですよ。夜中寝ててもね、バーンって言った瞬間パッと目が覚めてるんで、体が震えるんですよ、怖くて。半年間はね。でも、その直後に子供が来たんです。パネットとビスナーって言うんですけどね、パネットは卒業しましたけど、ね。そっから子児たちが集まって、今でも言います。あそこが原点だったって。何かあるとあそこを思い出すって。で、神様が与えた幻に、彼女は祈って確かだと思ったから分かりましたってことをしたんですね。そしたら神が働いてくださった。で、今ね、一番多い時33人いましたけど、もう4、5人卒業しました。孤児院に来てなかったら死んでいた子供たちが、孤児院の中にはたくさんいます。間違いなく死んでいた子供たちが。人生をなくしていた子供たちが。で、彼女がその神様の幻に来た時、彼女も生きた。面白いのは最近何歳帰ってくるでしょう。4年帰ってきてませんので、ね、今年から来年帰ってきてほしいですけど、ここにいてもね、心はね、向こうなんです。本当に。ほんで、長崎の時より、カンボジアの時の方が明るいの。で、ね、ね、レストラン行ってね、食べ物に何かゴミか虫が入ってたら、普通怒るじゃないですか。それ怒れないようなぐらいシャイだったのに、カンボジア行ったらですね、交渉しないと生きていけませんから、もう私はいいよと言っても、バババって今交渉します。すごいですよ。で、この人にこんなパワーがあったのかってぐらいパワフルだし、明るいし、元気だし、ここ真面目に行った人は私が嘘ついてるのでわかると思いますけど、向こうの時の彼女はね、なんかもう、水を得た魚ですよね。そして本当に喜んでる。なぜかって、幻に応答して生きたからです。で、自分だけじゃない、たくさんの子供を生かしたんですね。で、なんね、神が与える幻って、心出し、神から来る。それに生きると、本当に自分の中に隠れていた良きものが溢れてくる。なかったものも出てくる。もともとあるものはもっと大きく輝き出す。そして他の人も生かすんですね。だからこの成果っていう時にね、二つある。一つは自分の今マイナスの部分を神様が本当に変えてくださることと、もう一つはビジョンが与えられてそこに向かっていくっていうね、この二つなんですね。で、これをここで言ったわけですね。そしたら、15節。それはあなた方が非難されるところのない、純真なものとなり、また曲がった邪悪の世の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らに世の光と輝くためですと。で、そうしたら、ね、ここに生きると非難されなくて純真なものになって、曲がった邪悪な時代、世代って、ね、この時からパウロは言ってますけど、今はもっと厳しい時代になってきましたよね。その時に、傷のない神の子供、たくさんある傷を神が癒してくださって、傷のない神の子供となって、神が与える言葉を握って、世の光として輝くと書いてあるんですね。で、もう一つ最後に言いますけど、皆さん、イエス様を信じたらね、世の光なんです。で、自分は世の光と思ってるでしょうか。イエスキリストが言ったんです。あなた方は世界の光ですって。あなた方ってあなたのことですよ。私のこと。ね。で、日本人はやった方がいいんですよね。私は世界の光です。で、世界で言うと抽象的だから、具体的にそこにね、自分のいる職場を入れるとかね、家庭を入れるとか。私は木原家の光です。とかね。ね。私は、ね、長崎市の光です。ね。私は長崎教会の光です。で、まあそこね、まあ学校でもいい、学校も入れてもいいけど。これは傲慢じゃありません。キリストが共にいるから光なんですね。で、本当に神によって聖化され、神の幻に生き始めると光なんです。でも結構クリスチャンがそう思ってないのね、日本人に多いんですよ。真面目なクリスチャンに。はあ、私がこんなんだからクリスチャンのになんなかしにもなってない。クリスチャンのになんなかしもできてない。はあ、クリスチャンのにこんなんじゃ、ね。なんかみんなにつまずきにしかなってない。はあ、私なんかいない方がいいんじゃないかし。私がいるからこんなになかって、100% サタンです。100% 惑わしです。あなたは神様に心から願って、神様どうぞご自由にしてくださいって、神様どうぞ作り変えてくださいって、神が与えるビジョンに行きたいですって本当に願えば、それをなさるのは神の側なので、神にあとは任せればいい。そして、神がいらっしゃるから、私は光なんだってことを、いいですか？信じてください。大丈夫です。 光に慣れてじゃなくて、信じればもう光だから輝き出すのです。で、光はですね、どんな小さな光でも、暗闇があれば強ければ強いほど輝くでしょう。携帯の光。最近は iPhone は懐中電灯が入ってるみたいですけど、ね、携帯の光なんてこれ、ここではわからないでしょ、なんかね、別に。これ真っ暗、これ暗くなるんです。で、真っ暗になると、この携帯の光でね、歩けるんですよね。暗いから。で、皆さんはね、間違いなく光なのです。キリストがいるから。ちょっと大事なことなんですよね。日本のクリスチャンはそういう意味では弱いんですよ。自分は光なんだ。祝福の源なんだ。自分がいることは他の人にとっても祝福になるんだ。なぜかってキリストがいるから。そう思って生きてるとなんか楽しいし嬉しいですよね。私がいるからこんな風になって、私がいるからみんな迷惑で、私がいなければよかったのになーとか、こうなったらってもダメでしょ。いやでも本当にいいんですよ。真面目な人に。真面目なクリスチャンに。騙されちゃいけません。本当にサタンっていて、思いを惑わしてくるんです。サタンとかで出てきてね、なんかする場合もありますよ。ね、霊的な人は感じることあるでしょう。でも、そうじゃなくて、思いと施策に来るんです。聖書にない、真実ではないことをあなたの思いに入れてくるんです。騙してくるんです。そしてそれによってあなたを間違った方に引っ張っていくんです。でもね、はっきり御言葉に立って戦ってください。私たちは光なんですね。で、パウロは、そうやって、聖化され幻に生きるとき、光になるんですよって言ったんですね。で、そしたら、16節後半、そうすれば、私は、パウロは、自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。つまり、パウロは、ピリピの人たちに一生懸命聖書を教え、福音を伝えてきたことが無駄じゃなかったって。だから誇れる、嬉しいと。だから、この次に、キリストの日というのは再臨の日ですね。たとえ私が、あなた方の信仰の備え物と礼拝とともに一番最初のことです。そぎの備え物となっても、それ殉教したとしても、殺されたとしても、全然構わない。もう、それで十分だ、嬉しいって言ったんですよ。ね。そして、あなた方も同じように喜んでほしいって。あなた方がそうなってくれるならもうそれでいいんだ。喜んでほしい。一緒に喜んでほしいって言ったんですね。パウロにとってピリピの人たちが、本当に神様によって変えられていき、神様のビジョンに生きて、志を持って光として変えてくれたら、もうそれでいい。私は死んだって構わない。もう全然嬉しいって、心から言ったんですね。26世人たちはそうでしたね。長崎の殉教者の。彼らは殉教するとき悲しく落ち込んでいません。喜んで殉教していきました。面白いんですよ。リーダーのペトロ・バプチストがね、殺されたときに最後に殺されたんです。それはね、役人たちがね、先にみんなを殺したらね、バプチストがね、こう、ちょっと待ってくれってね、もう自分のね、同胞たちが殺されるの辛くてね、やめてくれ、わかった、もう、やめてくれ、わかったって、そう言ってね、転ぶと思ったんですよ。世の人の考え方ですね。でもバプチストはそうじゃなかったんです。全員が最後まで信仰を全うして喜んで天国に帰れるように誰一人転ばないよって願ってた。だから彼の願いを聞いたわけで、全員が喜んで殉教する姿を見た後に神様にハレルヤって言って殺されるんですよね。で、クリスチャンって嬉しいのはですね、本当に相手の人が生きて輝くとね、よかったと思うんですよね。例えば長崎出身の牧師でダビデ前田さんは今東京ですごく用いられてますよね。本当に良かったと思います。子供たちのね、ニコニコ笑顔で賛美してるのを見るとね、本当に私嬉しいんですね。東京行った直後の頃ね、1、2年はね、ダビデ前で僕はちょっときつそうだったんです。まあ昔が一緒だったかわかるんですけど、あ、きついんだろうなと思って、でも子供たちは良かったんですね。で、最近、ダビデ前で僕もとっても笑顔になりました。本当に良かったなって嬉しく思いますよね。本当に嬉しいですよね。あと、彼もですね、ヒカル君もね、東京に行ってすごく生かされてますよね。まあ、ちょっと子供のことを今取り扱いを受けてますけども、それはまあ訓練でしょう。でも、彼自身は生かされてますよね。やっぱり良かったなと思いますよね。ステージが広がって。で、クリスチャンっていうのは、本当に相手が聖化され、幻を持って輝いてきてくれたら嬉しいんですね。まあ、そしたらもうそれで一体うちの子供たちが、本当に神様を愛して神の使命に生きて輝いてくれたら、あ、良かったって、ね、もうこれでいつでも死んでいいなってこう思うわけですよね。ね、そういう恵みがあるってことをね、覚えててほしいと思います。ちょっと本当はもう一度話したかったのに、時間が押してるからね、パッと話して終わります。これ最後ね。1月1日、午後、さっき言ったように、すごい美味しい食事を食べた後、6時から断食に入りました。で、いつも、大牟田の玉名の伊藤牧師は来られるんですが、今回はちょっと都合があって、最終日に1日だけ来られたんです。そこで小屋貸しをされたん。ね。今、大牟田に行ったと。もともと島原で、島原だったんだけど、奥さんに救われて、クリスチャンになった。そして、熊本行った。なぜかって言ったら、熊本の方が、社会福祉が全然充実してるから。 これも全然重視してるんですよね。あの長崎原爆がある、原爆はいいんですけど、社会福祉は熊本が重視してるんです。福岡より重視してるんです。そしてそこに行ったんですけど、あんまりご主人が熱心になって、もうあんまり奉仕して熱心になるもんだから、奥さんは、あの、それまで奥さんの方が信仰すごかったんですけど、もう奥さん疲れちゃって、もう嫌って感じになったんですよ。実は熊本にいた時に。ね。それで、よく、あの、奥さんは足が悪くて、癒しじゃなくて奇跡ですね。足が慣れてるんです。車椅子乗ってね。で、専用の車椅子ですよね。で、それで、あの、奇跡が起こるようにって、ここまで来て祈ったりしてました。で、奥さんは無理やり連れてこられてて、ご主人の方は信仰があるけど、奥さんはなんかもう、無理やりって感じだったんですね。で、そのうちそれが分かってしなくなったんですけど、そしたらね、神様がね、まず荒尾で集会して祝福されて、玉名で集会して祝福されて、山形で集会して祝福されたら、福岡の大牟田に行けって言われたの。大牟田に行ってから集会したの。そこは救われなかった、誰も。でも神様言ったんです。大牟田に引っ越してこいって。私言ったんですよ、神様がね。で、相談を受けたから、まあ、見心だったりと思うけど、って言うけど、私心配したの奥さんなんですよ。どうしてかって。熊本にいる時と半分になるんです。ヘルパーをつけてもらえる時間が。祝福師の関係上。ほいで、いろんなものが、大牟田の方が熊本の今いるところよりもうんと悪くなるんですね。で、奥さんがどうかなと思ったら最初反対したんですけど、伊藤さんが忍耐強く祈って言って、でついに二人で来たんですね。神の御心に従ってね、神が与えた幻に従って伊藤さんも奥さんも会えて来たわけですね。そしたらそこからすごい祝福が始まったんですね。もう時間がないから言いませんが、もらえなかったはずの車椅子を新品の電動式の新品を与えられたり、普通はデイケアのあのお風呂というのはスズメの行水なのに彼女だけ2時間かけてやってもらえになったり、彼女のワーカーになった5人は全員救われたり、それからちょっと公では言えないんですけど、あっちこっち行けるようになったり、ね、した。そして彼女の信仰復活しちゃったんですよね。で、実は先々週土曜日に島原と有江で集会をしました。金曜日の日に、奥さんが大牟田でデイケアに行こうと思って車椅子を運転して、あの電動の車椅子を運転してると、自転車がなんかか、バイクかな、パッて横切ったの。で、彼女はものすごく運転うまいから、さっと切って、ね、当たらなかったんですけど、さっと切った時に、なんかにポンと体が飛んじゃったの。飛んだ瞬間、車椅子から落ちて、足から落ちて、ほとんど泣いてらしたんですけど、ガクッといって、その上にお尻が落ちて、足首を骨折したんです。すぐ救急車で運ばれた。で、もう一択でたまらなかったの。でも、お医者さんに行ったら、治療を当てられて、入院はしなくていいってことで帰ってきた。で、当然次の日は来ないと思ったら、彼女は言ったんですね、奥さんは。あの、明日、有江まで行こうって。私が行ったら来るって言ってる友人がいるから、一つはそれ。もう一つは、きっと行ったら神様が何とかしてくれるから行こうって言ったんですって。それ聞いたし、びっくりした。昔はね、ご主人があんまり欲しいからね、足引っ張ってですね、いたんですよ。ところが、いや、明日行こうって。あんな痛いのに、それでも無理してでも行って、きっと神様に返してくれて期待してるんですよね。変わっちゃった。で、ご主人がね、楽喜んでました。本当に。あの、いっぱい祝福されたんですよ。実際的にも。でも、彼女の信仰は蘇ったんですね。で、それを聞いてね、私にすごく嬉しかったんです。あ、本当によかったなって。で、あのね、あの、クリスチャンっていうのはね、本当に相手が祝福されたら喜べるんですよね。聖霊がいるから。これは素晴らしいことです。パウロはピリピの人たちに、あなた方が本当に清められて幻を持ってきてくれたら、もう死んだっていい、全然構わない、本当に嬉しいって、これは建前じゃない、本当に心から嬉しかったと思う、そういう関わりを持ってたんですね。では、あの、今年ね、お互いにいろんなことがあると思いますけれども、神様の心にくださった願いに心から私たちも願って、もっともっと神様に近づいて清められていき、神が与えてくださるビジョンに向かって感謝と信仰を持って踏み出してほしいんですね。一人一人に神の愛している奇跡が必ずあります。それをね、共に見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。お一人お一人が今通っているところも、また置かれている立場も違いますが、あなたの愛は変わらず、あなたの導きは変わりません。どうぞお一人お一人に神様豊かに語ってくださり、説明してくださり、どうぞ解放と癒しを与え、同時に幻を与え、転出しを与えて、踏み出していく信仰と勇気を与えてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか？ 今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、一人一人の願いと求めにあなたは豊かに応えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒しされよ。イエス・キリストの手命ずる心と体を治れ。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、イエス様の手命ずる消えてなくなれ。家族の中であるがん、肺のがん、それから食道のがん、それから内臓にあるがんでしょうかね、消化器にあるがん、イエス・キリストの手命ずるがんよ、消えてなくなれ。なんかその本人はもう諦めてるっていうか、家族は諦めてるんですが、神様あなたの中に祈りに来なさいという促しを与えています。あなたを恐れないで、その促しに従って行って手を置いて祈りなさい。私はその時、そのあなたの手を通して働こうとしられます。祈った後で福音を分かち合ってきなさい。私はその人のうち体と心に救いと癒しを与えていこうとしられます。今行かないと必ず後の日に後悔することになると知られます。イエス様、お一人お一人の心に触れてください。躁うつ病、不安神経症、また対人恐怖症、それから不眠症、これらに触れてください。完全に癒してください。イエス・キリストによって全く愛を恐れを締め出します。主の愛で包んでください。主の愛で満たしてください。恐れを主の愛の力によって命ずる、その人の力出ていけ。シャローム、平安を与えてください。この晩から熟睡できるようにしてください。不眠の霊、エッサンって命ずる、その方の力、今はその方がどこにいてもその方の力出ていけ。まだプラプラプラプラ、境内の祝福を与えてください。境内の祝福を与えてください。関係の回復を与えてください。癒しを与えてください。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせよろしくお願いします。